はい、長念寺テレフォン法話です。親鸞聖人のご和讃の中に、煩悩に眼さえられて摂取の巧妙を見ざれども、代費物置きことなくて常に我が身を照らすなり、という有名な一首があります。意訳しますと、私たちが抱え持っている煩悩によって、物事のありのままの姿を見通すことのできる目が遮られてしまっているために、阿弥陀様の納め取って捨てることがないというお慈悲の光明を見ることができません。しかしそのような私でありましても、阿弥陀様は愛想尽かしをすることなく、常に我が身を照らし続けていてくださいますとの意味合いであり、歌の背後にはなんとありがたいことだなとの考えが込められています。このご和讃は七高僧の一人である源信僧図の表された往生要集の言葉を、親鸞聖人が咀嚼されて和讃に仕立てられたものであり、現代に生きる私たちの心にもストレートに響いてきます。私にとりましても大好きな和讃の一つであります。前半の2行は私たち衆生の姿を歌っています。阿弥陀様のお働きをいくら聞いても、摂取の巧妙の尊さを理解するどころか、煩悩に振り回されて見向きもしない現実を短い言葉で的確に示してくださっています。よく泣きやめく赤ん坊に例えられます。赤ん坊は自分では何もできません。しかしお腹が空けば泣き、おしめが汚れればむずがります。親の都合など全く考えることはありません。もちろん感謝もしません。後半の人形は阿弥陀様です。代費物置きことなくて常に我が身を照らすなり、の中の物置きことなくてがとても重要な意味を持っています。怠り捨てることがないということです。ここは人間では例え尽くすことができない部分です。親鸞聖人は歎異抄第四章において、末通りたる大慈悲心と示されており、末通るという言葉を使っておられます。私たち人間の慈悲は思うがごとくとは参りません。どんなに愛おしく不憫と思ったとしても、私たちの心にも命にも限界があるということです。末通ることはありえません。ですから阿弥陀様を赤ん坊に対し、その親に例えることには無理があります。阿弥陀様の慈悲を大きな慈悲であることから大悲と言います。衆生の慈悲は大悲に比して小悲と言います。しかし親鸞聖人は我が身を小慈小悲もなき身と仰せになります。怠りなく捨てることのない末通る慈悲の前に、我が身の至らなさを思うとき、阿弥陀様のお慈悲が何とももったいなくありがたいことか。このご和讃から聖人の思いがひしひしと伝わってきます。次の法話テープの交換は3月1日です。